8、決算討論、7ページ。子育て世帯へのさらなる支援や、災害に強い街づくりに向けた施策などを実施。認定、一般会計、賛成討論。コロナの影響が落ち着き、多くの事業を本格的に再開、実施。令和5年度は、新型コロナウイルス感染症や物価高騰への対応、市役所中庁舎の工事完了と南庁舎工事の着手、子ども医療費の対象拡大、保険診療適用後の不妊治療助成、千葉県誕生150周年事業の一環として芸術祭開催、増加する自立相談支援の対応、電気自動車導入や公立保育所の LED 化など環境への対応、平川地区でのレンタサイクル開始、キャッシュレス決済キャンペーンによる中小企業支援などの事業に加え、従来からの事業に着実に取り組み、また消防は前年度から引き続き木質ペレット火災への長期対応などを行っています。個別の事業について改善の余地があるものはありますが、全体としては適切に執行されたものと考えます。監査委員からも係数は正確であるとの意見が出されており、以上のことから賛成します。反対討論。暮らしが大変な中、市民負担の軽減足りない。市民税、固定資産税などが当初より10億円ほどの増額で景気が上向きに見えますが、生活困窮の自立相談が4091件と当初見込みの4倍。増収分で市独自の市民負担軽減策を講じることができなかったのでしょうか。高齢者紙おむつ等支給事業では、一律月3000円になり、介護度の重い方は負担増、元の5000円に戻すべきです。平川地区への民間認定こども園を公立吉野田保育所と中川幼稚園を廃止させ進めたことに反対。市が責任を持って公立で運営すべきです。介護人材確保育成事業では現場の求める支援と差が出ていると感じます。介護の現場で働く人の話を聞き、ニーズに合った人材確保支援を求めます。公民館の市長部局への移管について、審議会やパブリックコメントでも疑問や反対の意見が多く上がっていたにもかかわらず、強引に進められました。これらのことから反対します。
セクション8の続きです。特別会計、賛成討論、各会計とも適正に事業に取り組んでいる。国民健康保険の歳入歳出決算額は減少傾向ですが、一人当たりの医療費は増加傾向です。そのような中で、特定健康審査等による疾病予防、ジェネリック医薬品差額通知送付等の医療費抑制、健康審査助成事業等の重症化防止など被保険者の負担軽減を図っており賛成します。後期高齢者医療ではこの制度に各市町村が加入し、保険料の徴収と公費負担により安定を図っております。広域連合納付金を適正に支出し、 保険料の収納率向上に努めているものと考え賛成します。介護保険では、要介護認定者数は年々増加し、7割以上の方が介護サービスを利用しています。介護予防事業や生活支援等に加え、介護人材確保育成事業にも取り組み、今後一層の注力を期待するものの、介護が必要な方や高齢者が安心して生活できるよう支援が展開されたと考え、賛成します。反対討論。医療・介護負担は増すばかり。国民健康保険では、一般会計からの法定外繰り入れをゼロにしてしまいました。被保険者の半数が軽減世帯であり、法定外繰り入れを復活して、保険税負担軽減に回すべき。また、子育て支援に逆行する子どもの均等割はなくすべきです。後期高齢者医療では、保険料は上がる一方で、窓口負担も所得によって負担が重くなっています。さらに、政府は9月13日、3割負担の対象拡大を検討する方針を閣議決定しました。後期高齢者の短期証発行はやめるよう求めます。介護保険では保険料が上がり続け、市民負担は増すばかりです。特養ホームの待機者は117名と引き続き多く、介護に関わる人材確保、育成も市として真剣に考えるべきです。国に対して国庫負担割合を増やすこと、抜本的な処遇改善を求めることが必要です。これらのことから反対します。